皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第429回目。本日の放送は前回の村瀬さんからのご紹介で木戸さんをゲストに招きしてお届けいたします。それでは木戸さん、よろしくお願いします。
はい、木戸です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、先週の、村瀬さんからのご紹介ということで木戸さんにメッセージがあります。
あ、はい、
はい、夫婦円満の秘訣をお願いします。
なかなかあんま聞かれたことがないあのメッセージ。
超仲良しだって言ってましたよね。
まあ、そうですね、夫婦仲はいい方かなとは思
って。羨ましいですね。
はい、
いろいろ今日実は木戸さん、あのこのラジオ始まる前にあのメッセンジャーでいろいろこう今日のラジオの件を聞きね、こと細かくちょっと書いてくださったんで、これをもとにちょっと今日は進めさせていただければと思いますんで。
はい。
はい。よろしくお願いいたします。
はい。じゃあよろしくお願いします。
はい、ではでは、まず木戸さん自己紹介の方からお願いいたします。
あ、はい。そうですね。私、愛知県の三好市というところに住んでおりまして、
はい。はい、
で今回の紹介してくださった村瀬さんとは、
はい、
テックっていう東海地方の、物販メンバーの集まりがあるんですけど、うん、の東海 e ビジネス研究会テックっていうんですけど、
はいはいはいはい、
ここで村瀬さんが会長をされていらっしゃってて、
あ、そうなんですね、
はい、で僕があの幹事としてあの
あ、そうなんだ、
参加させてもらってるっていう中で、あの定期的に今お付き合いをさせてもらってるような感じですね。
あ、なるほど、そういうことですか。
はい、で、うん、この懇親会の中でなんか多分村瀬さんにあの夫婦仲がいいよっていうのをがあったと思うんで、そのことをおっしゃってるんだと思うんですけど。
なるほどなるほど。
普段そんな夫婦仲がいいよなんてことをね、あの、周りに言ってるわけでもないんで。まさかそこを、はい、リクエストされるとはっていう感じでしたね。
でもね、今回、あの、ね、ラジオに、出てくださるということで、
はい、
夫婦円満の秘訣っていうのをね、書いてくださったんですよね、まあ。
そうなんです
ね。これちょっと、木戸さん、はい、教えてくださいよ。
あ、はい。まあでも、まあ今回ちょっと、まあ文章を言語化させてもらって、はいはい、あ、なんか、あ、こういうことになってるな、ああいうこともやってるなっていうのが、
うん。
できたので、うん、まあ自分にとってもこう、棚卸しができたというか、面白い
経験。なるほどね。
はい、できたかなとは思いますね。
はいはいはいはい。
で、まあ、あの、夫婦円満の秘訣と言えるかわからないんですけど、
や
っていこうかなと思うんですけど、
ええ、
まず、そうですね。まあ、でも、まあ、結構皆さん、あの、子供、お子さんが大事とか、
うんうん、
子供が大事っていう方が多いと思うんですけど、僕はもう、うんうん、もう嫁が一番大事だって、本人にも言ってありますね。
ああ、そうなんだ。
はい、あの子供たちもめちゃめちゃ可愛いし大切だけど、うん、夢一番大事だよっていうふうに、あの、本人にも言ってあって。
素晴らしい。
やっぱ、あの、そういうストレートなことを言ってるっていうのも、
うんうん、
あの、いいのかなとは思います。うんうん、で、僕今36歳なんですけど、うん、高校3年生、18歳の時からお付き合いをさせてもらってて。
あ、そうなんですか。
はい。
はいはいはい。
結婚したのは25とかなんで、まあ、出会って18年、結婚して11年。うんう
ん、はいはいはいはい。
でも、36歳で18年の 付き合いになって、もう人生の半分は一緒にいる。
まあまあまあ。
だなぁと、ふと今思いましたね。
で、お子さん、あ、結婚したのは、何歳の時ですか
?25 の時です
ね。いや、25ね。あ、さっき。25。で、はい、お子さんは何人いらっしゃるんですか
子供は2人で、1歳の長男と、2歳の長女の2人ですね。
おー、はいはいはい。で、まだ、あれですね、お子様もまだちっちゃくて、手がかかる感じですもんね。
そうですね、まだまだ、手のかかる年ですね。
そうですよね。だから、はい、これ、ちょっと、子供に対することもいろいろ書いてあるんですけど、
はい。
まあ、奥さんが一番大事だってことを伝えると。
はい。
で、子供の叱り方、うんぬんっていうのもあるんですけど、
はい。
プルールを決めるか、その中にあるの。
そうですね。なんで、例えばその子供の叱り方とかも、片方が怒ったら、片方はフォローに入るとか。
ああ、お父さんが怒ったら、
はい。
お母さんがフォローに入る。
そうですね。
あ、そういうことね。はいはいはいはい。
なんかよく聞くのは、なんかうちはお母さんが叱る役、うちはお父さんが叱る役っていうのは、聞いたり、うちはどっちかっていうのはなくて、一人が叱ったらもう一人がフォローをするっていうような、感じになってたりとか、あとは家事の分担とかも、結構細かく決めてやってますね。
ああ、そうですか。
はい。
これで、今、子供の叱り方、家事の分担。
はい。
で、それは、固定せずってことですよ、家事の分担は。例えば、例えば、お風呂掃除は今日やったから明日は君ね、みたいな。そんな感じなんですか？
ただ、やっぱり僕が仕事してて、なんか専業主婦なんで、専業主婦の奥さんに頼る部分は多いんですけど、時間が空いてれば僕はお風呂掃除もするし、臨機応変にやってます。
じゃあ、うち帰ってきたらソファに寝転がってるんじゃなくて、
はい。
もう気がついたら、風呂掃除行ってみたり、子供のおむつ替えてみたりみたいな。
そうですね。あとはもう洗濯物を畳んだりとか。
偉いな
そういうこともやってますね。
洗濯機回したりみたいな。
もう洗濯機も夜のうちに集めてタオルを交換してタイマーセットして。朝起きたら僕は、洗濯物を干
し。偉いなこれ世の女性聞いたらもう爆上げじゃないですか、木戸さんの評価が。
そうです。なんで義理の兄とかからは、お前がやりすぎるから、こっちに風当たりが強いとか。
ああ、でしょうね。自慢の旦那さんじゃないですか、奥さんからしたら。
まあ、どうでしょうね。まあ、そう思ってもらえたら嬉しいなとは思いますけど。
なるほど。で、あと、子供に対する目標を、嫁さんに対する目標を年始に決める、子供に対する目標を年始に決める。
はい。これも、毎年、まあ、コミットしたものを自分に用意してて、例えば今年だって、皆さん仕事の目標とかは決められると思うんですけど、この場合は、仕事、自己成長、あと、まあ、パートナー、子供、健康とかについても、各項目ごとの目標を決めるんですけど、例えば今年の奥さんであれば、お互いを尊重し認め合えたっていうのをテーマにしてるんで。
すごいな。
何かあった時はやっぱり、相手のことを尊重しようって思ったりとか、逆にこっちのことを尊重してないなと思ったら、それも言います。例 例えば、この前も僕は39度の熱が出て、もうぶっ、その時に僕のことを全く心配せずに子供に病気がうつらないかだけ心配してたんですよ。
ああ、なるほど。
それは僕にとってのお互いを尊重っていうことではなかったんで、いや、俺のことをもっと気にかけろと。
言った。
言いました。
で、奥さんの反応は？
奥さんの反応は、ごめんです。そこまで気が回ってなかったっていう感じで。
それ謝る奥さんもすごいな。
そうですね。なんで、そういう、自分がそういう夫婦関係でありたいって、思ってるので、やっぱこの年になってね、俺のこともっと構ってくれっていうのは、恥ずかしい、なかなか言えないことだと思いますけど、お互いを尊重し、認め合うっていうのを今年はコミットしてるんで、
なるほど。
はい、
なるほど。そこを言うわけだ。年始こう決めたじゃねえかと。
そこも結構ズバッと言いますね。
お前、他の年始の目標どうなってんだと。
それも、こちら、一方的に考えたことで、一応シェアはしてるけど、自分の決めたことなんで、それをちゃんと共有するようにはしてますね。
いや、普通、いや、奥さん、どうなんだろう。他の奥さんだったら、何言ってんの？私だって一生懸命やってんのよ。子供大変なのになんであったらそこまで面倒見なくちゃいけないのよって言われそうな気がするじゃないですか。感じがするじゃないですか。
そうです
奥様方のは、普通の反応はですよ。
そうですね。
うちの嫁さんもそんな感じだと思うんで。全然もうそっちだと思うんで。なんたに構ってられないわよみたい
そうですね。
な。それはそれで別に構わないんですけど、でもそれをごめんなさいって言える奥さんは素晴らしいな、やっぱり。そうですか。
同じように子供に対しても、例えば、長男だったらサッカーを一緒にやるとか、英語を勉強してるんで、英語を一緒に勉強するとか。で、ここに書いてあると、もう子供の英語の宿題とか、ちょっとめんどくさいですよね。だけど、自分で一緒に英語をやるっていうのを決めたんで、毎週一緒に宿題も見てあげてますし、だったら、ちょっと英語に興味出てきたというか、幼稚園児ぐらいの英語が今の僕にとってちょうどいいんで、
なるほど。お互い成長するんだ。
そうですね。改めて、
それいいかもしれないですね。
英語に触れるいい機会をもらったなって思ったりとか、
お父さんも喋れる、子供も喋れる。
そうですね。
これをきっかけにね。
はい。
確かに。
で、2歳の長女に関しても、まだ、言葉も喋れないし、コミュニケーションも難しいんですけど、でも、その子が何をしたいのかを受け取って、同じ方向を見るっていうのを、今年はコミットしてるんで、言葉が喋れないなりに何か伝えようとしてるのをめんどくさがらずに、受け取ってあげたりとか。話せないから、コミットしないっていうのは違うと思うので、話せないなら話せなりに、ない、なれない彼女にこう向き合ってあげたいなと。っていうのを、パートナーと子供っていうので、目標を決めたりもしてますね。
ないね。
で、この目標っていうのも、こうやって、
す
紙
ご
に
い。
印刷して、
すごい。
で、毎日仕事する前にこれを声に出して、復唱。
すごい。すごいっすね。
やはり多くの方が目標を決めただけになってしまう方が、思います。
反復すんだ。
はい。で、あれ、目標って何だったっけなみたいな。結局それって、目標を決めることが目標になってしまってるので、やっぱり決めたことを、
達成しなくちゃね。
達成して実行に移すために、自分の中に目標を居続けさせるために、こう、声出して復唱っていうのをやってますね。
なるほどね。これが、年始で、目標を決めると。
そうですね。
ね、なるほどね。
で、ね、嫁や子供にも、に対する目標って、なんのこっちゃって思うかもしれない、
ね。いや、ほんとほんと。素晴らしいわ。
そうやって、まあ、コミュニケーションを、まあ、取るようにはしてますね。
なるほどね。で、ためずに言いたいことは言う。その後は仲直り。あ、喧嘩はするってことですか、これじゃ。
まあ、普段は仲いいですけど、もう数年に一回とかやっぱ喧嘩はしますね。それこそさっきの39度熱出た時に、まあ、ほっとかれたっていうのも結局、まあ、喧嘩になって、でもその後ちゃんとお互い言いたいことを言って、で、まあ、仲直りして、まあ、言いたいことは言ってますね。
なるほど、なるほど。隠し事はなし。仕事のことはめっちゃ話す。
はい。
本当にないですか、隠し事。
もう本当にないですね。
あ、そうですか。
もういいことも悪いことも全部話すようにしてるんで、仕事のこととかもポロポロっと喋ってると、なんかこう、いいアドバイスくれたりとかもしますし、
ああ、なるほどね。
はい。まあやっぱ自分のやってることを理解してもらうっていうのは大
まあ
事だ
ね。
なと思いますね。やっぱり家を空けることがあったりとか、検索時間があるわけなんで、そこを理解してもらうっていう意味でも、まあ仕事のことを話すっていうのは、必要なのかなとは思いますね。
偉いわ。
はい。
挨拶はしっかりする。
ああ、そうですね。僕、挨拶はすごく大切だなと思ってて、あ、おはよう、まあ、行ってきます、ただいま、いただきます、ごちそうさま、まあ、そういうのって、まあ、当たり前かもしれないですけど、当たり前のことをやっぱ子供たちにも当たり前にしたいなと思ってるんで、あとその辺はしてますね。で、これは、まあ、ちょっと違うんですけど、変な話で、ニューヨークの地下鉄の治安が良くなったっていう話があるんですけど、ニューヨークの地下鉄って落書きがめちゃめちゃひどくて、で、治安がめっちゃ悪かったんですよ。で、どうしたら治安を良くなるかって、落書きをきれいにしたらしいんですよね。
落書きをきれいにする。
その治安を良くする一環として落書きをなくしたらしいんですよ。で、そうしたら治安が良くなったらしいんですよね。なんで、これは挨拶も同じかなと思って、例えば、じゃあ今日は挨拶しなかった、明日もしなかった、1週間しなかった、1ヶ月しなかった、そういう積み重ねが家族のこう、隙間が広がってしまったりとか、それが5年、10年続いてた時に、じゃあ家族仲が悪くなっていったりとか、小さなことの積み重ねですけど、挨拶をしっかりするっていうことが、まあニューヨークの治安を良くする、家族の仲を良くするっていう風になるんじゃないかなと思って、結構しっかりしてますね。
なるほど。偉いわ。
そう
毎月月末の家の大掃除をする。あ、毎月家の大掃除やってるんですね。あ、素晴ら
です
しい。
ね。月末の金曜日に、まあ午前中、多分2、3時間ぐらいですけど、かけて、僕と
毎
嫁。
月やればそんなにゴミもね、ないですからね。ないっていうか、その片付けるのも、まあ、ポイントポイント決まってるじゃないですか、そうなると。
あ、そうですね。もう、やっぱやることも決まってくるし、まあ、ほこりもそんなにたまらないんで、で、やっぱそうやると、部屋がきれいになると、またきれいにしたいなって思うし、
確かにね。
やっぱ年一でやるっていうのは、
いや、大変ですよね、年一だったら。
逆に大変かなと思っちゃいます。
確かにね。
僕の性分的に結構まあ、家の中を片付けたいとか、スッキリさせたい。あと、まあ、掃除もそんなに嫌いじゃないんで、これももう、ルーティンにして毎月やってますね。
なるほど。で、家事をやる。洗濯、ゴミ集め、子供、風呂、寝かす。子供の宿題を一緒にやる。偉い。すごいな。
なので子供のお風呂とかはもう完全に今より僕の方が入れてますね。
うん、
で寝かしつけも、
うんまあ、
長男とかだったら多分僕の方がたくさん寝かしつけやってると思うよ。
うんうん、
ゴミ集めも、もう夜のうちに集めて、で、玄関置いといて、朝持って、うん、持っていくだけ、とかにしてます。
なるほど。で、小さい家事をやる。食事の時の箸用意する。飲み物を準備する。おむつ交換。
あ、そうですね。やっぱ家事っていうと、掃除、洗濯、食事とかは、
うん、
出てきたと思うんですけど、あの小さい家事っていうのも結構あるんですよ。
まあまあありますよね。
はい、その奥さんが普段やってくれてる、
うんうんうん、
それこそ箸を用意する、子供の水を用意する、着替えをさせる、幼稚園の準備をする、
うんうんうん、
これも名前はつかないんですけど、小さな家事なんですよね。
うん
うん、そういうところも意識してあのやるようにはしてます。あと、子供の抱っことかも、まあ、多分お母さんがやることが多いのかなと思うんですけど、よく、重たいもの持つときって、男がやると思うんですよ。重たいものがあって、男性と女性がいたら男が持つ力が強いかな。でも、子供のって重たいんですよ。力もいるんですけど、子供の抱っこってお母さんがやることが多いと思うん
そう
ですよ
ね。
ね。
そうね。
それ僕すごい疑問があって、重たい荷物は男を持つのに、重たい子供は奥さんなんだっていうのは僕すごい違和感があって、子供は重たいから男の僕が抱っこする。それが自然なのかなと思って、抱っことかも基本的にはやりますね。
小さい頃からもうその、お父さんの抱っこ癖つければ泣かないんですよね。
ああ、そうですね。
途中で、やっぱり、途中でっていうか、やっぱ人見知りする赤ちゃんもいるから、
ああ、なるほど。
うちの子は上はダメでしたね。下は大丈夫だったけど。
あ、そうなんですね。
だから下の子は結構、俺も抱っこしてましたね。
あ、なるほど。
抱っこしてた。なんなら本当に、寝てた。ね、昼寝は一緒にしてた。
あ、いいですね。
昼寝は一緒にしてた。
いやもうそれはやっぱお子さん嬉しいと思いますけどね。
だからね、やっぱり上の子と下の子の、やっぱり私に対する接し方はやっぱ違いますよ、だから。
あ、そうなんですか。
そう。それはね、なんかやっぱり上の子の時は、やっぱ初めてだったから、もう任せっきりになっちゃったんですよね。
なるほど。
で、下の子の時は、やっぱり上もいる、下もいる。だから、どっちかこう、もう分担して、みたいな感じで。で、下の子は、まあ、手かけたっていうか、あんまりこう、上の子は寝つき悪かったんですけど、下の子が一緒に寝れば、結構寝つき良くて、寝てくれてたから。
あ、そうなんですね。
そう。だから、抱っことかもよくしてましたね、小さい頃。
へえ、それがやっぱり今でも影響してるというか。
だから下の子は連絡よこしますよ。
ああ、そうなんです
LINE と
か。
かよこす。
へえ。
全くよこせない
今、ちなみにお子さんっておいくつでいらっしゃるんですか？
ちの子供は、もう成人して、上が26、下が24。
ああ、もう、大きいですね。
そうですね。
なるほど。でも24でもそうやって LINE くれるっていうのは嬉しいですね。
そうですね。この間なんか、お父さんこの韓国ドラマ面白いよって教えてくれて。
あ、そうなんですか。めっちゃ仲いいですか。
そう。この韓国ドラマ面白いよ。ネットフリックス見たらみたいな感じ言われて、おお、
ええー。
あ、つって、初めて韓国ドラマ見ました。
あ、そうな
初
ん
めてっていうか、かなり久しぶりに見た韓国ドラマ。
ああ、そうなんですね。
まあ、そんな感じでね、だから下の子は意外と、こう、連絡よこしますね。
なるほど。やっぱ、
大きな。
こう、抱っこしたり、一緒に寝てたのが効いてるかもしれ
なんですかね、多分ね。
ない。 あ、でもそれ羨ましいですね。僕、親父とそんな、ドラマいいよなんてこと、会話をしたことなんてないん
あ、
で。
時代なんじゃないですか。やっぱこういう携帯とかが発達してるし、結構下の娘とは、そういうネット関係のことでは、結構聞いたり、お互い聞いたり、話はするんですよ。
あ、そうなんです。
そう。で、なんか、そのスプレッドシートを作ってもらうときに、ちょっと関数わかんないからちょっと作ってくれよっつってやってもらったりとか。なんかそういうのは、うちの下の娘はそういうの得意だったんで。だから、なんかね、そういうネットの話とかは結構娘とは、下の娘とはしますね、普段。
いやー、いいですね。
だから、そういうことで、なんか別に娘も気遣って言ってるわけじゃなくて、なんか面白いのあったから、お父さんに教えてやろうみたいな、そんな感じだったんじゃないですか？
いや、いいですよ。やっぱ、うちの子は2歳ですけどね、20代前半になって、そうやってなんか連絡してくれたら嬉しいなって思います
そうで
ね。
すね。そうやって連絡してくれるのは嬉しいですね。
そうですね。
そんなしょっちゅうは来ないですけどね。もう上も下も、今、うちにいないんで、出てっちゃったんで。
あ、そうなんですね。まあでもそれで進められたら韓国ドラマも見ちゃいますよね。
見た。見た。
韓国ドラマ面白かったですか？
面白かったですね。なんだっけな。なんだっけ。涙の女王か。
ちょっとわからないですね。
なんかね、ネットフリックスで、なんか人気のドラマみたいですよ。
僕も普段あんまドラマを見ないんですけど、そういう話を聞くとちょっと見てみたい
なり
な。
ますよね。なんか身近な人にそういうふうに言われると、あ、じゃあ見てみるかなーなんてね。
そうですね、なりますね。ちょっとチェックしてみよう。
まあ、ちょっとヒロさんもだいぶ物販から離れた話題になっちゃったんで、じゃあ、後半は、ちょっと家族の話題も、まあ、かなりこう、いろいろ書いてくださったんですけど、物販の話もかなりこう、書いてくださっててるので、これもね、結構興味深いのはあるんですよね、見たら。この辺もちょっといろいろこう、お聞きできたらよろしいんじゃないかと思うんですけど、まず、まあ、時間効率を意識して外注化、売り上げを上げる最大化、まあ、っていう話かな？から始まって、まあ、これか、会社員時代、副業で最初始めてたんですね。
あ、そうですね。副業で始めました。
中国輸入を始めた。
そうです。中国輸入です。
で、月収400万、年収4000万。
あ、
で、
そ
こ
こ、年
れ、
収、あ、3000万の、あ、やっぱ
あ、4、ん？で、会社員とやりながら、
り。
これ何年やったんですか？
副業期間が何年だったかな？ 3、4年ぐらい副
3、
業
4年ぐらい。
だったと思います。
この時はまだ結婚は？
この時はしてますね。
してた。じゃあ、奥さんに、こういう中国語やりたいんだけど、みたいな。
まあ、そうですね。まあ、基本的に今僕がやるって言ったことは、そのままやらさせてもらえるんで、話したかちょっとあまり覚えてないですけど、
なるほど、なるほど。で、その後、独立して、で、週1勤務、現在は週3勤務。
そうですね。
え、会社行かないときには？
今です
待って、
か？
週3勤務じゃないですか。現在は週3勤務。
そうですね。で、僕はロードバイクとか登山とかを趣味でやるんですけど、
ね、書いてあったね。書いてあったけど、 そうそう、Facebook のタイムライン見ると、
はい、
その登山、そうそうそうそう、登山だこれ。
そうですね、結構まあ空いてる時間は、まあ、特にまあロードバイクをやることが多いですね。
うんうんうんうん。
多い時は1ヶ月で1000キロぐらい走ったりとかも
します。走りますね。
僕は愛知県なんですけど、
はいはいはい、
大阪まで行ったとか、ね、
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。